ということで、パート2ということで、じゃあダンケルクいきますね、うん、はい、ダンケルクはストーリー、が、まあ、これクリストファー・ノーラン監督の、新作映画で、今公式サイトから、ストーリー持ってきます、生き抜け、海の町ダンケルクに追い詰められた英仏軍40万人、若き兵士トミーは絶体絶命の地から脱出できるのか。フランス北端ダンケルクに追い詰められた AF2 連合軍40万人の兵士、背後は海、陸空からは敵、そんな逃げ場なしの状況でも生き抜くことを諦めないトミーとその仲間ら若き兵士たち。一方、母国イギリスでは海を隔てた対岸の仲間を助けようと民間船までもが動員された救出作戦が動き出そうとしていた。民間の船長は、息子らと共に危険を顧みずダンケルクへと向かう。英空軍のパイロットも、数において形勢を振りながら出撃、こうして命をかけた史上最大の救出作戦が始まった。果たしてトミーと仲間たちは生き抜けるのか、勇気ある人々の作戦の行方はということなんですが、うん、はい、佐々木さんは
昨日1本目に見たんですけど、実は俺ダンケルクが一番あんま集中して見れなくて、
はあはあ、
なんか結構この映画自体でも言われてることなんですけど、うん、なんかそのなんだろう、なんかそのまあ、みんなちゃんと見に来た人とかは割とこう予備知識とかあるから、これはなんか大事に大戦の何年の話でこういうことをやろうとしてて、この人はこういう役職の人なんだよみたいなのがあるから、こう、まあ、やってること分かるけど、その本当に映画だけでパッと見せられた時にこの人たちどうつながってんだろうっていう なんかこう何が目的なんだろうとか、結構分かり、まあまあ簡単に言えば分かりにくい映画だなみたいなので、俺結構なんか見ててなんかあれ、これこの人たち結局何なんだっけみたいな感じになっちゃって、うんうん、なおかつなんか軍人でみんな割と若い人とか同じ場所にいたりするから、うんうんうん、結構髪型とか顔とかが似てて、これ誰だっけみたいな感じになるのが結構多くて、で意外にこれね、こんな、まあ、本当ね、ノーラン監督のね、もうこんな大作の大傑作なんですけど、割と俺集中して見れなくて、あんま感想がぶっちゃけないんですよ。でもそのなんだろう、あの去年にあったじゃないですか、ほらあのイーストウッドのハドソン川の奇跡っていうのがあって、あれでなんか途中でその、まあ、飛行機の不時着事故があった、着水事故があったと、それでなんかこう民間人とか、まあ、その会社の人とかみんなでとりあえずハドソン川の奇跡って、それでなんかこうパイロットのこう責任みたいなのが問われる話であるんだけど、とりあえずもうその有事の際にもう協力してみんな助けようみたい なんかあの全員助かろうみたいな、それでみんなこう手を惜しまずに行って全員助かりました、よかったみたい なんかあの協力してこうなんか義援軍が来たぞみたいな感じ、っていうのが結構やっぱダンケルク その大きな一個のテーマになってて、こう民間船がこうわーってこう迎えに来て、わーみたいな、ありがとうみたいな、あの感じとか、まあ普通にいいなみたいな思っちゃって、あとやっぱり特に冒頭のあのビーチですか、あのまあ一応主役 の, あの男の子いるじゃないですか、がこうなんだろう、紫外線からこう逃げてると、で途中でなんかその死体からこうタグを奪って、こう何もう英国に帰る船に、本当はフランス人なんだ
けど、要はそうフランス軍とイギリス軍が同じ海岸にいて、ただその助けに来てる船はイギリスの船だけだから、その優先的に寄せられてるのはイギリスの兵士だと、でそれに乗るためには、まあこういうこと言うとよくないですけど、やっぱヨーロッパの人だから同じ顔してるじゃないですか、だからあのタグを奪って自分のところにそのイギリス軍のタグを死んだ兵士から奪ってつけちゃえば、あのイギリスの船に乗れると思って、その主人公はタグ死んだやつから取ってつけるんですよ。
でなんかそのすごい広大なビーチで、まあ、待ってると、でそこになんか本当に何千とい う味方兵士がこう列をなして並んでて、でそこになんかこうたまにこう空爆とかが来たり して待ってるっていうのが円形のすごいなんか、まあ、多分ノーラン監督だからなんか分かんないですよ、これ付け焼き場の知識で言ってるんで、ノーランなんか CG が嫌いだから全部本当に作って船とか沈めたり人もたくさん集めて作ってるみたいに聞いてるから、まあ、そういうフィルターで見てるから本当は使ってるかもしれないけど、なんかこうノー CG で実際にこう用意された人たちが本当にそこにいて、広大なビーチがあって、それがこう結構何上からの視点で撮られるみたいな贅沢なカットみたいなのが、なんかあの僕あのなんだっけ、フランスかなんかの写真家でなんかアンリ・カルティエ・ブレストンというなんかすごい好きな有名なおしゃれ写真家がいるんですよ。その人のなんか撮る写真みたい なんか構図、本当に広大な構図でなんか人がこう豆みたいにいっぱいいて、海があってビーチがあるみたいな、それにちょっと近いなみたいな感じが、円形の集団構図みたいな感じがあって、そういう絵的に見ててかなり贅沢で、やっぱすげえなと思いました、そういうことは。でもストーリー自体が本当に俺あんまよく分かんなくて、あのなんかいやもう分かるんですよ、なんかそのこの人は助けに行こうとして、この人は逃げようとしてるとか、なんかその飛行機に乗ってるあいつはなんかこうあのドイツ軍の飛行機と戦ってるとか分かるけど、なんか具体的に何だろう、その何のロジックでここにいるのかよく分かんないなみたいな正直なところですね。
その前後は描かれないですかね、うん、そのそねいかにして なんで彼らがここまで海岸に追い詰められて今から脱出しなきゃいけないのかっていうその、うん、要は多分戦争ってことはその前の戦闘があってそれで追い詰められに追い詰められたからあの状況にあるわけであって、うん、でただもう本当にそのもう途中経過から始まって、うん、っていう話なんで、うん、確かにまあ分かりづらいのは多少あるのかもしれないですけど、ただでもこれってストーリーを細かく語ろうとはしてない映画だとは僕は思うので、うん、なんかよくよくあるじゃないですか、ね、映画館あテレビの CM とかで映画の CM でこうパッと一言だけ感想を言うみたいな話ですだからねダンケルクの見たんですよ、
ダンケルク最高
アトラクションみたいな映画でしたってまあ、まあ、確かにアトラクションって言い方するとあれですけど、
うん、水攻めアトラクションでしたね、
確かにその最初から最後までそのノンストップで、うん、まあ多少ライド感っていうかその、うんその場所の臨場感っていうのを、うんまあ、出してる映画だなっていうのを確かに思ったので、うん、だからその、まあ、ダンケルクって結構今回そのダンケルクって映画をやるときにキャッチコピーでノーラン実写に挑むみたいな言い方をして、うん、結構それがキャッチコピーになってたんですけど、でも今回って別にその実写で実話に挑むっていうその実際にあったことをいかに再現するかっていうことをノーランってあんまりこだわってなくて、うん、別になんかその、まあ、ダンケルクっていうのは出来事自体は確かにその、うん、必要だけど、うん、なんかそれをいかにリアルに描くかっていうよりはそこの臨場感っていうのをどういう風に出すかっていうのにこだわった作品なのかなっていう風に思った、うん、あちょっと流れに今俺喋ってみましょう、でダンケルク、まあ、でも俺はそこまでそのストーリーの分かりづらさっていうのは、まあ、確かにその元々の語り口自体が分かりづらい、その説明はしてない話だから、まあ、確かに分かりづらいっちゃ分かりづらいのかもしれないですけど、うん、でも基本的にそのいやこの映画って3つの視点で語られてて、うんそのまあ、海岸から なんとか脱出しようとしている若き兵隊と、はい、彼らを救うために、対岸のイギリスから、民間の船、うん、ちっちゃな漁船からもう観光用のボートまで含めて全ての船が、まあ、助けに行くんですけど、その中の一つの船の、船長、まあ、船長といっても本当に家で持ってるちっちゃいヨットみたいなのに乗った、まあ、本当お父さんとその息子と息子の友達の3人っていうのの話と、うんただその彼らが助けにそのちっちゃい船たちがその、うん、40万人 の F2 軍を助けるために向かおうとしているところには、うん、要はその U ボートドイツ軍の U ボートだったり戦闘機っていうのが飛んでてその彼らを殺そうとする、まあ、船を止めたりとかあとその海岸に残された40万人常にずっと爆撃しているからそれを止めるためにもう数は少ないんだけどなんとかイギリスの戦闘機が3機だけその救出作戦を助けるために飛び出すと、うん、でその、3機の、船のパイロットたちの視点要はその3つ要はもうマジで陸と海と空の視点です、ね、が、描かれると、で別にストーリー自体はそのどういう戦況になっててとかっていうのはあんまり関係なくて、うん、基本的にはみんな一つのベクトルに従って動いてると、で主人公、まあ、一番多分メインの主人公として描かれるのは脱出しようとしているイギリス軍の若い兵隊で、彼はそのこの海岸っていう追い詰められた場所から脱出したいっていうベクトル、うん、で船に乗ってる人たちはその海岸に残された兵士たちを助けたいっていうそのベクトル、うん、で空飛んでる人たちはその作戦をなんとか成功させるために邪魔してるその戦闘機っていうのをなんとかして撃ち落とさなきゃいけないっていうベクトル、だから基本的にその話としてはすごい単純な構造で進んでると思ってて、で実はだからストーリー自体に関してはそこまであんまり僕は語るところがないと思うんですけど、ただでもこれさっき劇さんが言ったことにもとまあちょっと若干重なっちゃうと思うんですけど、言い方を変えて言うだけになると思うんですけど、ただこの映画がすごかったのってその追い詰められてる感というかその彼らがその要は焦ってるわけですよ、この映画って絶えずずっと焦ってる感じにしてて、
まあ
その
まあ、音楽がね
音楽がはいはいはいはい来てる来てる来てる来てる来てる来てるよ来てるよ来てるよみたいなうーんみたいなみたいな、はい来てる来てる来てる来てるみたいなはいはいはいはいはいみたいな、もう結構ずっと曲で煽ってくるっていうのもあるんですけど、まあなんかそのすごい彼らをそのものすごいその行かなきゃっていうそっちに助からなきゃっていうその要は行きたいっていうベクトルと助けたいっていう力のベクトルですけど、それをせかせているものとしてやっぱりその近づいてきている脅威っていうのがあると思うんですけど、やっぱりなんかそのカットごと その近づいてきている脅威感っていうかやばいものが来ている感じっていうのはすごいあって、それはなんかそのもうでなんかこれこの後しゃべる散歩する殺人あ侵略者、うん、散歩する殺人者って混じっちゃったよ、ね、3度目の侵略者と何ですか散歩する殺人者でしたっけ、まあまあまあ
逆
まあ、でも散歩する侵略者にも通じるんですけど、やっぱりなんかそのカタストロフィー感っていうかその、うん、終わりっ ていうもの、終わりだったり、その崩壊みたいなものが近づいてきてる感っていうのはすごいどの方にもあって、うん、でも結構やっぱその絵の凄さっていうのが俺はやっぱすごいと思ってて、うん、で今回の作品、まあ、その毎回ノーランさんはね言ってますけど、これ IMAX で見てくれと、これは IMAX 用のカメラ撮ってるから IMAX で見てほしいっていうのを言っていて、でも確かに今回あそれはそうだなってすごい思って、うん、っていうのはもうやっぱりその最初この映画ってその市街地の戦闘からその主人公のドイツ兵の男の人が逃げていくところから始まると、最初そのすごいもう冒頭すごくて、まあそのドイツ軍の戦闘機が空を飛んで、もうお前らもう追い詰められてもう勝ち目ないから投降した方がいいよってチラシをバーって撒いてる、でも誰もいなくなって何一つとして破壊されてない綺麗な街なんだけど人が誰もいないと、まずその時点で違和感あるじゃないですか。そこに立ってる兵隊たち、まず本当に綺麗で何も侵略もされてない綺麗な街の中に完全武装した兵隊が3人ポツンって立ってるって、まず絵面が変だと、
そこに降ってくるね、チラシが。
でチラシがそう雪みたいな感じでチラシが降ってきて、それを投降しろって言って、あチラシ降ってきたってなってるところでターンっていきなりこう銃声がして、見えないところから銃弾が来ると、でやばいってパーッと走っていくと、いやそこはもうリアルタイムで戦場になってくるんですよ。今までまだ戦場になる前の街だったところがリアルタイムで銃弾が飛んでくることによって、その後要はその壊れていわゆる戦場的な形になると思うんですけど、その壊された街になると思うんですけど、リアルタイムで戦場になっていくと、でそこからその逃げていく主人公走っていく、で仲間もどんどん殺されていって、でバーってその一つの路地を曲がるとそこには塹壕ができてる、まあ、それはその陸から攻めてくるドイツ軍を食い止めるために最後に最終防衛ラインですよ。そこにそのフランス兵、まあ、イギリス兵どっちかがいて、で城が見えると、もうそのまず塹壕、高い塹壕が見えた時点で、あここ戦場だったんだっていうのがやっとビジュアル的には示されると。さっきまで飛んでた銃弾っていうのは銃声でしかないから、銃声と横で壊れるあの植木鉢とかでしかないから戦場ではないと。でその塹壕が見えた瞬間に、あ戦場なんだと。でそこでその主人公が、ああ嘘嘘、ドイツ人だ、ドイツ人じゃない、俺イギリス人、助けてって言って、で塹壕を越えて、でその塹壕を越えていくと、その要は市街地を越えていくと、そこは海岸なんだけど、そこにもう要は40万人の兵隊がずらーって整列して並んでるっていうね、やっぱり異様なんですよ。まあ、今とちょっと軍人の制服も違くて、ちょっと黒い感じの制服を着てる人たちがずらーって列になって何十万人も並んで、列になってるっていう異様な風景がそこにはあって、でもそれが画面いっぱいに広がる、その画面いっぱいにマジで広がるんですけど、その瞬間のなんかこれ何かこう何か起きてるっていう、まあ、カタストロフィー感というか何か起きてる感ですよね。でもなんかその何か起きてる感の演出がうまくて、で俺ダンケルク見て何に近いかなって思ったかっていうと、まあ、そのさっき言ったその、陸海空、その助けに来る民間の船、戦闘機で残されてる兵隊たちっていう、その民間人も軍人も力を合わせて助け合うっていうところも含めての話ですけど、やっぱシンゴジラに近いような気がしてて、ただシンゴジラに近いって思ったのはもちろんその、海岸に残され、その民間人も軍人も一緒に力を合わせてと、その一つの目的に対して、それしかもその絶対的な正義ですよね、その一つのその倒すべき敵に向かっていくっていう、まあ、流れ自体様々、それが様々な視点から描かれる。シンゴジラだったら、実際に戦場で戦ってる自衛隊も描かれるし、その研究室の中でその研究してる人も描かれるし、その会議室の中で起こってる、国会の中での会議も描かれるしっていう、いろんな視点が描かれますけど、まあ、それに近い感じもすごいして、ただでも俺がシンゴジラとやっぱ近いなって思ったら、圧倒的になんかそのやばい破壊の影っていうのが近づいてきてる感じで、それを絵で撮ってるっていうのはすごい近いなと思ってて、で今回そのドイツ軍が攻めてくるってなってるんですけど、ダンケルクって徹底してドイツ人の姿って見せないんですよ。そうなんでね、
多分ほぼ一切映んないんじゃないですか。
最後にその落ちた戦闘機のところにドイツ人が近づいてくるってあるんですけど、ただそのドイツ人ですらも影で映してて顔は映さない。だからその要は顔がないですよ、ドイツ人で今回。その彼らを今回 の, そのダンケルクって映画におけるドイツ人っていうのは、その海外に残された40万人に迫る脅威につけられた名前でしかなくて、具体的に誰々 なんとか一匹みたいな、なんとかヘルみたいな、そういう個人ではなくて、ただただその近づいてくる脅威の気配でしかないと。だからその表現がすごい上手くて、まあ、もちろんそれは絵と音でやってて、でまあ印象的なのはやっぱりその空襲、まあ、その40万人の兵隊が海岸に残されているところに戦闘機が飛んできて、少し、まあ、 絶えずこう爆弾を落として、殺していくと。でもそれもいきなりこう来てダダダダダダっていうんじゃなくて、なんか空の上に一つ点があると、あ、なんか来てる来てる、あ、なんかこっち近づいてきてるっていうところで、うーんって音だけでボーンっていう。でそのやっぱ音とその音の演出、音はそのリアルにその場所で起きてることとして出すんだけど、敵自体は姿を見せなくて、その戦闘機もその空の上の基本的に点でしかないし、あとすごい印象に残ってるのが、救出に来たはずの軍艦が破壊されるんだけど、要はそれはその多分ドイツのもUボートがもうその海岸、実はまあ、U ボート点が大事で、そのドイツ軍に海が包囲されましたっていう時に、普通の軍艦だったら多分もう絵面としても軍艦がずらーって考え線に並んで、あ、もうこれダメだ、逃げられないって感じが分かりやすく絵で出ると思うんですけど、ドイツ軍ってその第二次大戦の時1時間あれ
第2次
の時に使った U ボートって潜水艦だから、要は姿が見えないと。ただでも絶対にそこの下にはいるんですよ。で、助けに来た軍艦は U ボートの魚雷で爆撃されてて、で爆撃された船が煙を上げてるのだけが遠くに見えるっていう。だからなんかその基本的に海岸って何もない真っ平らな場所で、色も白と灰色と青、薄いこう白みがかった青しかない、もうモノクロみたいな場所の中に、でもなんとなくこう煙がポッて上がって、あ、なんかもう向こうの方ではその遠くの方で見えてるかすかな煙のところではもう破壊が近づいてきてるっていうか、逃げ場がない感じっていうのが、もう分かりやすくその破壊、あの炎がバーって出て、血がぐしゃって出て、その内臓がびちゃびちゃ出るみたいな、まあ、あの今年でいうとハクソリッチみたいな、
プライベートライアン的な、
プライベートライアン的なものではなく、うん、まだその戦場にはなってないんだけど、明らかなもう圧倒的な破壊っていうのが近づいてきてると。それをその破壊の最中じゃなくて気配で見せることによって、あ、もうこいつら本当に今危機的な状況になってるんだなっていうのを見せてて、でなんかその絵での見せ方っていうのがすごい上手いなと思って、だから結構断絶今のところ今年洋画だと一番実は良かったんですけど、なんかそのだから単純に戦争っていうのは圧倒的な何か巨大なものの気配っていうのがスクリーンの中にあって、その気配っていうのが面白いなっていう、面白いなってかすごいなって、それだからやっぱ劇場で見て意味あって、あれってやっぱその家のテレビで見ちゃうとやっぱりあの圧倒的に何かその場所にいる気配みたいなものってやっぱ薄れちゃうんですよね。だからすごいあれスクリーンで見れてよかったなって、だから多分俺としてもダンケルクってだからそういう意味では史実を楽しむ話ではなくて、なんか破壊の気配みたいなものをがスクリーンから来たから良かったっていうわけなんで、結構だから怪獣映画に近いような感覚で見ていて、だからそれは初代ゴジラとシンゴジラに近い感じだったかなっていうふうにちょっと俺は思いました、ね、はい、そういう感じですが、レイトさん的には、
はい、あ、はい、ですね、まあ、どっちの言ってることもすごい分かって僕、まあ、結構未消化な感じもありつつなんですけど、うーん、まあ、なんかこうまずその語り口だけで言うと、そのノーラン的なそのまあ今回あのワンウィーク、ワンデー、ワンアワーっていうね、まあ要は最後のラスト、この映画におけるゴール、その救出作戦が済むまでのに一体どれだけの時間がこの映画において流れてるかなんですよ。だからワンデーって言われてその船で救出に向かう民間人は1日かけてあの場所までたどり着きます。でワンアワーはあの場所まで1時間でたどり着いてます。であの場所で 1週間逃げ続けなきゃいけなかったよっていうよっていうことで、まあ、その時間軸が全くずれた人たちが、最後のこう目指すべきゴールに向かって、まあ、それは人命救助、救出っていう作戦に向かって進みますっていうのを、まあ、完全同時並行で見せ続けますっていう、
はいはいはい、
この、まあ、もうノーラン的な小賢しい語り口
小賢しい言われてやっと分かった、
もう小賢しいとしか言いようがないと思うんですけどでもそれってやっぱこうノーランがこう映画界に持ち込ん2000年以降に持ち込んだ結構偉大な面白さの部分っていうか、結構このわかんないですよ、もっとシネフィリーな感じの方々からしてみれば小賢しいからこんなもんいらないと、もっとストレートな語り口で楽しく面白い映画を作れるやついっぱいいると言うかもしれませんが、僕はやっぱこの語り小賢しさはワクワクするなと思って、最初にやっぱハッタリとしてなんかこう1C なんか雑誌とかなんか言われた時に、なんか
上がるよね、
そなんかおーってなるじゃないですか、
や
っ
ぱここは第一ステージか、
そうそうそうなんかでたった100分しかない映画 で、まあ、戦場描きますと、で多分うるさ方からすると、まあ、戦場描いてる映画で、まあ、その今回その R 指定一切多分ついてないと思うんですけど、その、残虐描写が一切ないと、
血は出ないんですよね、
まあ、血が出ないんですよね。で、まあ、それって その、まあ、分かるんですよ。確かに血が出ないことに対してなんで今回出さないんですかって。でもまあ絶対狙ってやってるのは当たり前にや、うん、まあ、そう狙ってやってて、でそれなんでかっていうと、やっぱこう揺り戻しっていうか、なんかプライベートライアン以降、うんうんうん、その完全にその血みどろ、うん、戦場とはつまり血みどろなのだっていう方程式がもう出来上がってしまっていて、それはもうどんだけ偉大な監督が例えばまあブラックホークダウンとかをリドリー・スコットが作りましたって言っても、うん、それはもうそのプライベートライアンの、冒頭30分の拡大再生産みたいな、うんうんうん、まあ、それはそれで意義があるとは思いますけど、うんうん、その顔のない兵士たちがまあどんどん殺されていきますみたいなことこそが戦場なのだっていう、うんうん、描き方をずっとしていて、まあ、それってちょっと2000年代のモードにも、うん、あるというか、うん、なんかちょっとこうなんていうんですかね、陰鬱なっていうか、うん、ちょっとこう自己内省的なっていうか、うん、モードと、なんかまあもううちらの兵士はこうやってね、みんなこう残虐に殺されていくんですよ、うん、みたいなところから、まあ、ちょっとまた別のモードに行こうとした結果、うん、いやちょっと戦場って確かに血みどろかもしれないけど、うん、血みどろじゃないけど怖いとか、なんかそのじゃない語り口って絶対ありえますよねっていう映画なんだからっていうことで多分やってると思うんですよ。だから今回そのどっちかっていうと、そのまあなんだろうな、そのまあスリラー映画の語り口っていうか、これノーラン監督自身が確かインタビューで言ってると思うんですけど、まあマッドマックスとかゼログラビティの影響下にある語り口だって言ってて、まあ、だからそのこいつらがどこの誰かなんてことはまあ基本的にはどうでもよいのだっていう、ここにいて今から生き延びようとしてサバイブしようとしている人が今この場にはいますと、でそれを助けようとしている人というのがこの場所にいますっていうことだけで物語っていうのは成立させられますよっていうことを、多分こう過去 の、 その今マッドマックスゼロラディみたいな映画があった中でやりこれは語り得る俺だったらっていう、で戦争を描く上でその、まあ、史実を、まあ、その基本的には多分一小隊とか、うんうん、一個人に置き換えて戦場とか戦争っていうものを描くと思うんですよ。プライベートライアンだったら、まあ、そのライアンという人とかね、うん、トム・ハンクス演じてるちょっと名前忘れちゃいましたけど、あの人とか、ブラックホークダウンも、まあ、一小隊なわけですよ、うんうん、この間のハクソーリッチだったら一人の周到気違いが出る感じじゃないですか、
周到気違いね、
周到気違いね、ドスがとかっていう風にこう語ってきたと思うんですけど、うん、今回はそのなんかその一個人ですらなく、うん、一正体ですらないんですよね、うん、なんかそのもうみんなっていうか、うん、本当この場所に関わっている人たちみたいな語り口で、うん、これって意外とあったようでなかった、うん、その視点での戦場の描き方だなと思うし、みんなの目指しているゴールがまあ基本的に人命救助で、それをやった後にどうなるかみたいなことについては結構こうそこがなんていうんだろうな、そのノーラン的なちょっとこうグレーゾーンな感じを残すっていうか、最後にトム・ハーディがだってね、普通に捕まっドイツ軍に捕まりますって言うんだけど、そこでの表情とか、生き延びた、主人公がその列車で駅のホームにたどり着きましたって言った時の表情で終わる映画ですけど、とか、なんかそういうのがこうちょっと曖昧に、その人命救助自体はすごいもう価値のあることで、これに勝る歴史上 の、 その救出劇はないよねっていう、もうこんだけの人たちが人的資源っていうのが一番守り抜いたってことがすごい偉大だっていう勝利だっていうふうに言う映画なんですけど、なんかそれを映画においてこうちょっと今回改めて持ち込むっていうのが、なんかそのカウンターとしてはすごい有効だったんじゃないかなって思うんです。なんかもちろんプライベートライアンもめちゃめちゃ面白い映画だけど、そのあれ以降染まってしまったある種のモードみたいなものに対するカウンターとしては、この小賢しさと、まあちょっと最後どうかと思うぐらい、なんか大英帝国万歳みたいな感じです、ちょっとどうかなと思いつつ、でもそこにいる人たちのちょっと顔の表情のニュアンスだけでなんとかこうそれを踏みとどまらせる感じとかがいいなっていうのと、あと、まあ、IMAX 映画として、うん、僕 IMAX で見たんですけど、新宿東宝の IMAX で見まして、ちょっとどうかと思う爆音でしたね。もう揺れるんですよね、劇場が。
俺も、僕はワーナーブラザーズの試写室で見たんですけど、
はい、なんすか
やっぱりそこもやっぱり音はすごかったですね、やっぱり、
ね、劇場全体がこうブラブラブラブラって本当に震える音響で見ると、やっぱりこうなんですか、もう体の芯からなんか実感としてやっぱ怖いなって思うっていうのとか、 まあ、あとまあさっき言ったその、まあ、同じことに繰り返しになっちゃいますけど、そのハドソン川におけるその、はい、飛行機救出シーンっていうのが、うんうん、あれがなんかすごい良かったと思ってるので、その後でこのこと自体が良かったか悪かったかの判断はそれは歴史に任せるとして、うん、今この瞬間みんなが力を合わせて救出したってこと自体は尊いでしょっていうことの、もうそれは誰も否定のできない事実として提示するっていう、で言ってしまえばそこを900分かけてやってる映画なんだと思って、ダンケルって、だから最後の最後に、いやだって助けたんだよ30万人みたいな、もう誰も愚の根も出ない正しさで、これって今の時代にその戦争を描くにあたってその何をもって正しいとするかってもう難しいじゃないですか。この間のワンダーウーマンで、いやドイツ軍をワンダーウーマンがぶっ殺した後にその人類愛とか言われましてもみたいなことと同じこと問題が起きる中で、いやいやいや助けたんですよっていう、
だからっていう意味で言うと、この今回ダンケルクでノーランが作った方っていうのは、量産できるか、量産できるってこのタイプの戦争映画っていうのを作れるかっていうと結構難しい感じがすごいしますね。その題材自体がまずそもそも
稀有な例だ
った、稀有な例
だから、いやだからね、 目の付けどころがね、ムカつくんですよね、こういうところちょっと。
でもすごいですよね、あの今年の洋画の戦争映画って、あのダンケルクとハクソーリッジって両方ともその戦場における人命救助、圧倒的な善行を、まあ、それはそのどんな宗教のどんな立場の人でさえ、彼は戦闘をしたわけではなく、その人が無残に死んでいく場所の中で、人の命を助けたっていう話っていうのを描くっていうのが2本あって、ただその描き方がその全く違う、血みどろの戦場の中での奇跡っていうのを描く、まあ、一人の個人による奇跡っていうのを描く映画っていうのと、そのまだ実際に戦場になる前のところで の、 その集団による、あの一つのチームワークによる結果としてのその人命救助っていうのが描かれるっていうのがあったっていうのは結構、
そうですね、そこはいいなと。でね、若いその兵士たちって、まあ、僕ら多分まあ無名の俳優なので見ても分かんないじゃないですか、
うん、
正直顔の識別結構つかない
でしょ、ね、
ハリー・スタイルズぐらいですよね。
ハリー・スタイルズ
ワンダイレクションの、
あ、なんか、あの、いや、あれそれどこ、
あの途中であの海に投げ出されて救出してもらって、その後なんかちょっと悪態つく、なんかお前、
めっちゃ凍えてたやつ、
お前フランス人だろうと思って言って、あの船の中に閉じ込められてあの言うやつ言うんです。まあいつがワンダイレクションのやつですよ、ね、だから唯一多分この映画におけるもう大スターだと思うんですけど一応ね、
あれキッズたちが見に行くわけですね。
いや、まあ、まあ一応多分そのある種のファンたちは行くと思うんですけど、うん、で、あの他で言うとでも有名どころって、あのマーク・ライアンスって、あのブリッジ・オブ・スパイの、ロシア側の、
はいはい、
交
渉、あの、そうそう、死に行った人、交渉じゃない、取引した人
の相手になった、おじいちゃんですよね、
う
ん、
絵描いてた人、
そうです、うん、絵描いてた人ですね、そうです、はい、そうです、と、あと、まあ、ケネス・ブラナーって、まあ、マイティー・ソーの一作目の監督ですけども、うんうん、が、まあ、俳優でもあるんですよね。
あ、そう、
でケネス・ブラナーが、まあ、そのイギリス軍 の、 あの要はその救出作戦を指揮しているイギリスの将校を演じてて、でマクランス
は
あの船のあれですよね、あの民間の船でお父さん として出てきてるっていうので、この2人が、まあまあ、2人とも立場は違うけど、うんうん、その戦争っていうのはどういうものかをもう知っている大人の目線として、だからこそ今ここで行われていることがどれだけ価値があることかっていうのを自覚している。
あ、めっちゃ熱いセリフありましたね。なんかこう俺たちが始めた戦争で若者が死ぬんだみたいな、助けに行かなくてどうするみたいな、そうそうそうそう、
マクライアンスがね、
あそこ泣きますよ、
ね、そうそうそう、ああいうのがやっぱこう良くて、うん、なんかそのセリフが少ない映画ではあるし、うん、そのドラマも気迫っちゃ気迫な映画で、それは若者たちがただ単に本当にサバイブするんだってことのみに特化してるからですけど、その中においてこのケネス・ブラナーと
このケネス・ブラナー
こ
のケネス・ブラナーとマーク・ライアンスというキャラクターの2人がもう一心に、うん、あの戦争っていうものをなんかこう知っている大人として、ああ、もう本当良かったみたいな顔をするケネス・ブラナーと、うん、あの助けに行くんだっていう強い意志を持っているマーク・ライアンスっていうのがなんか結構グッとくるものもあって、だからなんかその世間で言われてることドラマが気迫の映画でも別にないと思うし、それはあの描く分量というか尺の問題でしかなくて、密度は全然こう普通にドラマとしてもちゃんと成立し得てるし、やっぱ最後のさっき言ってたそのドイツ軍がね、あの影でこうバッと出てくるところとかの、うん、まあ、僕は本当要塞警察だなと。
あ、なんかそう、そう、あ、その顔のないこう、そうそうそう、大量で押し寄せる、
押し寄せるやつらに、
ね、暴力じゃないけど
こう来られて、中にいるやつらがもう右往左往するしかないみたいな、あいつらって結局どうすんだ、うん、どういうつもりなんだみたいな感じとかもがなんか そのジャンル映画の語り口としてもちゃんと結構スマートにできてるな。
すごいですね。でも結構ドイツ軍が敵に設定されてるから今回新しいなと思ったら鍵十字見せないんですよね。
そうそうだ、う
ん、そこすら見せないっていう、うんうん、
言葉としてドイツ軍だとしか言わない
ですよ。だからあのドッグファイトのシーンあったじゃないですか、うん、飛行機の、はいはい、あれがなんかこうどっちが追ってるか、え待ってこれ誰、どこが英国でフランスでどれがドイツの飛行機
か、しかもなんかやっぱなんか
ちょっと分かん
ない、なんかちょっと何か明確な根拠があってるわけじゃないですけど、うん、なんか絵面がすごいなんかスカイクロラっぽいなと思って、うん、でなんかっていうのはなんかそのあまりにも何もないなんかその場所で その空中戦だったりっていうのがなんかそのちょっとなんかスカイクロラっぽいなと思ってて、でなんか今回その ノーランは実際にその当時使われてた戦闘機を使ってってリアルにこだわり抜いたみたいなことを言われてますけど、うん、でもなんかあれってリアル感ともまたちょっと違うような気は、
そうですね、スピットファイアですね、
ですね、
ああそうですね、あれそうだから見ててなんかリアルですごいなとかっていうよりは、うん、なんていうんですか、なんかだからまあね、歌間さんとかが言ってましたけど、なんか本当なんか象徴としてこれみたいなのが効いてる感じ、なんかスピットファイアが来た時にのなんかあのね、マーク・ライアンスがそれこそいやもうロールスロイス製のエンジンの音がとかって言って、なんかあれに希望を託してるっていうのがあって、前振りがあっての最後の最後にそのね、あの最後の残ってたドイツ軍の、あの飛行機がみんなを殺すかもしれないっていう時にもうエンジン切れになったスピットファイアでトム・ハーディが最後の一機を撃ち落とすっていうのとかを見た時のなんか感動みたいなのって、なんか他のこういう戦争映画となかなか描かないタイプの1個のだってたった1個のよね戦闘機でそれをやるって感じ
で、俺多分スカイクロラっぽいなって思ったの多分ちょっとやっぱなんかそのあまりにもシンプルに描かれすぎてて、今回ってすごい形式的な映画だと思います。形式的、その形式的だから良くないとかそういうわけじゃなくて、なんかそのやっぱその海から来てる人の方向性、空から来てる人の方向性、陸にいる人の方向性っていうのがあまりにもなんかそのドラマの位置づけとしてすごいはっきりしてて、そこに乗っかってくるそのセリフの熱量の厚さとかにしても結局やっぱ基本的にベクトルの方向としては同じところにそのどんどんあの火に油が注がれていくようにそのセリフが乗っかってるような気は、同じ方向性の火に対してもあの油が注がれていくような感じで乗っかってるような気はしていて、なんかそのある意味なんかちょっと形式として綺麗になりすぎてる感じがしてて、まあ、それは良かったと思うんですけど、だそれやっぱ戦闘機がなんかやっぱあの何もその要はそれ以前 の、 そのさっきレイドさんが言ったそのプライベートライアン的な映画で多分その画面の中に映ってるものの密度としてはその細かい残骸とかも含めてすごいと思うんですけど、なんかそういう余分なものが全部なくなって、なんかその空中戦の時とかって特にそうですけど、その本当にまあ空には戦闘機だけしかなくて、でそのしかもその相手の戦闘機っていうののパイロットはな顔がわからない、まあ、これってスカイクラも同じ状況なんですけど、なんかそのもうちょっと戦争映画だったらそのドイツ軍 の、 その鍵十字のマークとかあって、なんかもうちょっとその敵の戦闘機とこっちの戦闘機っていうのでなんかこの色分けだったりっていうのでなんかもうちょっとこうあったりすると思うんですけど、それすらもなんかこう絵としてはないような感じっていうのがなんかちょっとスカイクラっぽさだったのかなって
。確かにそれはだから同時に要塞警察っぽさでもあるわけです。本当にだって突然なんか魚雷がさ、あれみたいな、魚雷じゃんみたいな、
そうそうそう、
おーみたいな
一瞬なんかサメかないぐらいの感じで来たの、うん、魚雷だとーみたいな、
あそこ怖かった、
ね、あれね、とあれなんかそういうところがいちいちね、あのあとまあそのダダピロスの IMAX のスクリーンで見て、まあ、多分あれレーザー IMAX とかもっとでかいスクリーンで見たらもっとすごいなと思うけど、うん、あの本当にダダピロいところに海と空みたいな画面で、しかもその飛行機の主観で見せられるんですけど、うん、確かに飛んでる音とかするし音楽も鳴ってるしすごいけど、海と空じゃんっていう画面がブワーって広がるんですけど、でもその感じに圧倒されるんですよやっぱ、だからなんかでそこに、飛行機が敵がいつ来るかも分かんないけど、どっから来るかも分かんない、で確かにあれで見るとなんかなんだろう、撃ち落としたぜやったぜって気持ちも全然なんないなと思って、なんかもう本当いつ来るかも分かんなければいつ終わるかも分かんない戦いずっとしてるのがトム・ハーディで、でケーキも壊れちゃってエンジンがいつなくなるかもよく分かんない状態で、でもそれでも淡々と任務をこなさないといけないからこうパニクることもなく、
あれチョークで何書いてたんですか、
残りの残量と時間を計算してるんですよ、だからあと何分で
出してる、
そうあのでは何リットルが何分でなくなったからってことは、あと何分で何リットルなくなるよねっていうのを逆算してなど計算するためにチョークで書いてるんですけど、 僕ちょっとそれで思い出したのが今年見た中で結構僕邦画の中で結構ベスト級なんですけど、はい、未死と万人っていうその宮助翔監督 の時代劇があって、それで60分間そのただその巻物をある人に届けなきゃいけないっていう主人公がいて、それを追っかけているなんか謎の男たち、悪い男たちみたいなのがいてっていう、ただすごいシンプルな話を60分かけてやるんですけど、あの宮助翔監督がその言ってたのが、あの昔のね、あの時代にスマホももちろんない、ね、GPS とかもちろんない時代にこいつを追っかけてこいと、で大体この辺にいるはずだっていうことになるわけですよ。であ OK ですっつって依頼されたやつらがこう追っかけていくけど、探してる時にその普通の時代劇だったらあいつどこにいるんだっつってなんか刀持ったりとか銃持ったりとかしながらこう緊張感ある感じすると思うんだけど、三宅翔監督がもし俺がその立場で追いかけろって言われたら見つかるわけねえだろって思って歩くと思うっていう視点で描いたらしいんですよ。だからそのずっとなんか だべってたりとか、なんかもうすぐダラーっと歩いてるんですよ
まあ確率的には変わんないわけだもん。
そうそうそう、
はい、走ったところで
別にだって緊張感持ったところでみたいな、見つかるわけ ねえだろみたいな感じでやってるけど、でもなんか痕跡を見つけた時にあれみたいな感じになってっていう、でかつ主人公が最後に、まあ、巻物をまあ届ける話なんで、まあ、届けるんですけど、届けた後に主人公が届けたなって言って考えにふけるでもなく、あてか俺あれか、この後俺この道帰るんだっていう超めんどくせえなみたいな感じで終わる映画です。
あ、帰りは描かない、
帰りは描かないです。だからそのあ帰んだなみたいな、めんどくせえっていう、でも当時の人には絶対あったはずの実感を描いてて、結構今回のトム・ハーディのあのなんか本当ちょっとした一挙手一投足が、なんかこうこんなだだっぴろいところひたすらこうブーンっていって、なんかドイツ軍撃ち落としました、あと何キロかも分かんなければ帰れるかもよく分かんねえんだけど、おどうすんだよ俺っつって、だからなんかちょっと着地した瞬間にちょっとほっとした感じに見えるのが、なんかこうああとりあえず追ったなみたいな、
オチがついたな、
そうそうそうっていう感じもあるのかなと思って、なんか当時のその飛行機乗ってる人の実感みたいなのを結構肌感覚としてなんか実感として味わえる感じがして、あの飛行機戦はやっぱすごい今回ハクビのシーンだなと思って、やっぱね CG 使わないでねあんなことやって、本当あれのために IMAX カメラを1台ぶっ壊したっていうね、
また壊したの、
水没させたらしいですから、
それ水没するって分かってて、
そう分かってて、あの映像効果を最大限高めるためとかっつって、いい加減にしろよ、
それでもデータどうやってレスキューするんですか、
多分あのデータだけ残るようにちゃんとなんか
言って
るん
でしょうね、
だったらなんかカメラもどうにかして守れよ。
そうだよ
とりあえずなんか壊すことが目的になんか
最近ね
映画作る次 どこでカメラ壊しますかどうしよっか
ダークナイトがもう回収できすぎちゃったから一個いいよ、
このカットだとこれ多分壊れないよね
次はどうやって壊そうかみたいな打ち合わせがされてるそう
バカ高いアイマックスカメラ、
マックスカメラ世界に何台しかないとか言われてるカメラ毎回壊してる、
ゴージャスな
本当に、ね、ノーランはまあでも
なんですかね、なんかカメラ作ってる会社と癒着とかしてるんですかね、
あでもまあ、なんですけどあのフィルム生産してるとこの会社にお金出資したりとかしてますよ、だからなんかあんのかもしれないけどなんかねそういうとこいいですよね、なんか僕好きですよノーランなんかそのところ
っていう感じですかね、ダンケルクじゃあ
ですね、そうですね、時間的にも割とちょうどいい
っ
ち
ゃちょうどいい、じゃあ一回ここで、じゃあこれじゃあ第1回とかで切る感じで
した、第80回
ということで、はい、というわけで、じゃあなんか告知、はい、
告知、11月23日に下北沢モナレコードにライブに出ます、そんぐらいかな、あとこれあ言っていいのかな、なんかあの11月に某劇団の某ちょい今有名劇団のなんか音響をやって、うん、なんかテーマソングの作曲家をやるかもしれないので告知できるようになったらまた言います、
お
あはい、毎回同じ告知して大丈夫です、ですね、すちょっと今のところどう詳細どうなるか分かんないんですけど、まあ、毎回宣伝してます霊的ボリシェビキという高橋宏監督の最新作の、クラウドファンディングを継続してやってるのでよろしくお願いしますって感じなんですけど、ちょっとその宣伝活動の一環としまして、予告編を、まあ、今制作し途中なんです、まあ、絶賛制作中なんですが、それを、世界で初めて公開する場として、怖い水曜日とか、まあ、市民袋の著者として有名な、はい、木原博一さん
もう稲川か木原かみたいな
木原かみたいな方がいらっしゃると思うんですけど、はいはい、階段の大本家ですが、あ2ヶ月に1回ほど、新宿ロフトプラスワンという場所で、トークライブをやってるんですね、うんはい、でオールナイトで、まあ、12時ぐらいから始めて朝までやってるんですけど、うんうんまあ、僕も行ったことあるんですけどめっちゃ面白いイベントなんですけど、うんうんそこで、まあ、宣伝コーナーがありましてそこでかけてもらえることに、なりました。それでですね、まあ、僕がその高橋さんにちょっとこれかけてもらえるんじゃないですかって気楽に言ったら ら高橋さんが直接直談判して、うん、であのかけていいと、うん、ただかけるんだったら木原さんの方からあのかけた後に見どころを紹介しろというお声がかかりまして、うん、高橋さんそんな暇はないですから、はい、まあ、僕が行くことになりました。
まさかの肉地図メンバーで初めてロフトにプラスワンでしょ。
そうロフトプラスワン、
ロフトね、もうだってね実質吉田豪じゃないですか。
実質吉田豪
実質吉田豪、それ吉田豪だな。
というか、まあ、ちょっとどの程度 の感じで出てどの程度喋るのか、はいはい、まあ、登壇するのかしないのかもよく分かりませんが、うん、とりあえずなんか多分僕普通に喋ることになると思うので、あのちょっと興味がある方1500円であと、まあ、注文とかいろいろしてって感じになると思うので、あのぜひ来て、ボリシェビキの予告編を見て、肉地図メンバーから初のね、
お
あのオートプラスワンで喋る人として木原さんに多分ダメ出しされながらなんか喋ることになると思いますから、あのぜひぜひ。
皆さん厳しいですよね。
そうですね。はい。いつですか？
あ、はい、ごめんなさい。10月14日土曜日の、0時からスタートするよ。
深夜から。あ、24時ってことですか？
24時ですね。はい。
行きてけど、オールナイト公演めんどくせえ。
寝ちゃい。ね。ちょっと行きたいですね。
行きたいです。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。はい、で、僕は弟の KTY っていうラップユニットで、9月の16、17、もう来週ですね、ライブをします。16日が、まあ、湯村千秋さんっていう弾き語りのアイドルの人の生誕イベントになぜか、僕ら呼んでいただいて、なんか僕ら以外の出演者、基本的にアイドルなんですけど、で僕アイドルじゃないんですけど、まあ、なんか出させていただきます。で17日が、毎月やっている、各月やっている、マジック・ザ・ギャザリングという下北沢ラグーナの、イベント でこちらの方が、毎週金曜日、いつも僕下北沢のサイファーっていうのに、まあ、サイファーって路上でみんなで集まって、即興でラップをするっていう、集まりがあるんですが、ちょっとそれに出てる下北サイファーの男の子たち結構みんな、自分で何曲か作ってて、その曲を1人なんか2曲ぐらいずつ、やるっていうのを今回、出演者で母の子宮さんって結構有名なラッパーの人とか、アンスナックさんっていう、はいはいはい、僕が本当に好きな、
有名人
フィメールラッパーの人とかと友達っていう、ラップの人かな、ラップの人と出るんですけど、その中に、出演枠として下北沢サイファーっていう枠があって、
大体
アル君とか出ます。アル君とかニンジンさんとか、
本当
に下北沢サイファーでいつも一緒にラップやってる仲間たちが出るので、なんか結構本当に、いよいよ、ラップっぽいイベントで、かつなんか、まあ、僕としては個人的に本当に毎週金曜一緒にラップをやってる仲間たちがたくさん出るイベントなので、ちょっとすごい本当に、思い入れが強いです。というわけで、9月16、17日、ライブをやります。よろしくお願いします。
にんじんくんは東京ソングパート2に出てた人、
出てましたね。あとアル君と、アル君のにんじんくんと下北沢最後の会にも出ていて、アル君とにんじんくんがラップユニット組んでやった
の
が結構なんかそういう熱い感じです。はい。あとこのラジオではお便りを募集しています。今特になんかテーマとかはないですが、感想とか、意見とか、訂正とか、あとこんなんやってほしいみたいなのとかね、ありましたら送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com まで送っていただくか、変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そこにあるブログサイト、メールフォームから送っていただいても結構です。というわけで、
マジック・ザ・ギャザリング、あれ何、あれ 俺らが出るやつ、
そうです。あと17日、前、2回ぐらい前のかな、前その男凶暴につきって映画の感想をみんなで喋った後に、それをちょっと曲にするっていうのをちょっとやってみたんですが、その時に作った曲もそこでやります。なので、その日はなんと、武木さんも、ステージ立てますし、あと宮崎さん、俳句の宮崎さんと、あとジグソー君って、いつも、新橋とかでよく一緒にラッパやってる男の子も、出ます。というわけで、もうなんか結構バイバイ、結構出演者が多分17日はまず多いっていう感じです。
よかったね。仮に客ゼロ人、
ゼロでも、もう
なんか、でも母の子宮とか来るわ、客もめっちゃ来るし、
母の子宮ギャルはもういます。あと、まあ個人的にはとアンスナックさんが出るのがすごい本当に楽しみです。というわけで、はい、本日の相手は私山田と
金内茶劇夏アニメーションと
レイトでした。
はい、この後もう1本撮ります。もう2本か、
めんどくせえ。まだ16、18時
いっぱい撮んなきゃいけないのは分かるけど、ちょっとソーシャルネットワークかっていうぐらい早くしようってところ。